レビ記の22章17節から33節までです。レビ記の22章17節から33節、はじめに25節までお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。誰でもイスラエルの家の者、またはイスラエルにいる在留異国人が、捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げる捧げ物として全焼の生贄を主に捧げるなら、あなた方が受け入れられるためには、それは牛、羊、あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。欠陥のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。また人が特別の聖願を果たすため、あるいは進んで捧げる捧げ物として、牛か羊の中から和解の生贄を主に捧げるときは、それが受け入れられるためには傷のないものでなければならない。それにはどのような欠陥もあってはならない。めくらのもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への火による捧げ物として祭壇の上に捧げてはならない。牛や羊で足が伸びすぎているが、伸びすぎているか、または苗縮んだものは進んで捧げる捧げ物とすることはできるが、聖願の捧げ物としては受け入れられない。あなた方は睾丸の押しつぶされたもの、砕けたもの、裂かれたもの、切り取られたものを主に捧げてはならない。あなた方の血でそのようなことをしてはならない。またあなた方は外国人の手から何かこのようなものを受けて、あなた方の神のパンとして捧げてはならない。これらのものは損なわれており、欠陥があるから、あなた方のために受け入れられない。アーメン。今日の箇所ではですね、主に捧げる捧げ物のうちに、主に捧げてはならないタイプのその捧げ物について記されております。この17節からのところ、まずですね、主に全焼の生贄として捧げる捧げ物、まあ、その、どのようなタイプの全焼の生贄か、まず聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げる捧げ物、それらは、ことさら、指定がされております。それは牛、羊、あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。要するに欠陥のあるものは一切捧げてはならないんです。で、この命令はですね、18節の方を見ますと、アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言えと言われております。前回の箇所は、アロンとその子らに対する命令でした。奉仕者が、要するに祭司が汚れてしまった場合は、祭司はそれの聖なるものに預かってはならないというのが、前回のところでしたけれども、今回のところは、汚れたもの、欠けのあるもの、欠陥のあるものは主に捧げてはならないという、そういう命令です。 そして、22節からですね、24節のところを見ますと、祭司の中で21章の方でですね、祭司でこのようなものは、神のパンを捧げる務めに預かってはならないという、それに非常によく似た、特徴が記されております。まず、どのような生贄を捧げてはならないか、まあ、それは22節の方から、めくらのもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは膿の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への火による捧げ物として祭壇の上に捧げてはならない。でことさらこのように命じられているのはですね、主を敬うべきであることを教えるためです。人の目から見ればですね、神様は目に見えないお方です。人の目から見れば、捧げ物を捧げなさいというこの律法を守り行うこと、それはですね、あたかも神様が不在であるかのような趣で捧げることも、まあ、可能なわけですね。実際にその行動をすればいいわけですから。ただ表面上見てるだけでは、この捧げ物を捧げる、ね、動物を、祭壇のところに連れてきて、でほふって、で祭司に手渡して、祭司がそれを焼いて煙にする、そしてそのうちの脂肪を、主への捧げ物として捧げる、まあ、一連の儀式だけ見るとですね、主が不在であるかのような儀式の捧げ方も、まあ、できるわけですが、そういう趣で捧げ物をするとなるとですね、どうせこの動物もう自分のものではもうすぐなくなるな、もうすぐこの動物死ぬんだ、だったら自分の手元に残しておくものは健康な動物で、それでもうじき自分の手元からなくなる動物は傷のある動物、まあ、そういうふうにしてもいいんじゃないかって、まあ、当然ですね、なんかもったいないような、そういう心が湧き起こってきて、でそれで、まあ、主が不在の人はそういう礼拝を捧げる可能性もあるわけですね。でも主は生きておられるんです。主は生きておられる。主不在の教会の礼拝は、それは全く意味のない行為です。主は生きておられるんです。生きておられる主に今礼拝を捧げている、今生きておられる主に相対している、生きておられる主から御言葉をいただく、その心の趣が大事なわけです。ですから主はことさらここでですね、主に何か生贄を捧げる場合、それが全焼の生贄であれ、和解の生贄であれ、それを捧げるときは傷のないものでなければならない。この動物、それはですね、神のパンと言われております。25節の方に、あなた方の神のパンとして捧げてはならない。25節では外国人の手から何かこのようなものを受けてとあります。外国人はこのイスラエル人の律法を、まあ、知らない人が多いです。ですから外国人がですね、このイスラエルの神様に、あ、何か素晴らしい神様だなということで、捧げ物を捧げようという思いが外国人に起こった時でも、まあ、神様のことをよくわからないので、まあ、傷のあるものを捧げ祭司に手渡してしまうかもしれない。でそのような時はですね、祭司はそれを、受け取ってはならないということです。この動物は、欠陥があるから、神様に受け入れられるものではありませんよと、はっきりと祭司はその、外国人に、それを、まあ、手から手渡されたならば、逆にその外国人にこれは神様に捧げられませんと言って返さなければいけないんですね。まあ、神様には欠陥のあるものは捧げられないということを、まあ、知ってか知らずか、まあ、いずれにしてももし善意でですね、神様に捧げたいという場合でも、でも欠陥のあるものは祭司は差し戻さなくてはならないんです。これは私たちの礼拝においても いろいろと示唆が与えられるのではないでしょうか。神様に、ね、捧げるのはなんかお賽銭箱になんか五円玉を投げるようなそういうものではないんです。だいたい賽銭箱の中見ますとですね、本当にコインが多いみたいですね。五円とか、なんか十円とか、五円だとなんか円があるからとか、なんかそういう、願が担ぎみたいなのがあるみたいですけども、キリスト者はそういうものではありません。私たちは生きる神に捧げているんです。神社仏閣の神は生きていないから、そういう失礼なことをしても、まあ、怒られないだろうっていう、まあ、そういう心持ちがあるからそういうことを平気でするんですが、しかし私たちが信じておられるお方は今生きておられるお方です。ですから何か欠陥のあるものとか、あるいはいい加減な心でこういうのは捧げてはならないわけです。いい加減な心でですね、こういう捧げ物をする人に対して、マラキ書でですね、実際そういう人がイスラエルの中にいたようです。マラキ書の1章の一節から、一章の6節からお読みします。マラキ書の一章の6節から、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと言う。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は目倉の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。さあ、今恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに火を点ずることがないように、戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。神様はなぜこのマラキ書における祭司たちの捧げ物を受け入れられないかっていうと、それはこのレビ記の今日の箇所を軽んじて犯してるからですね。目倉の獣を生贄と捧げたり、賭けのあるものを捧げたり、汚れたパンを捧げたり、そういうことをしているから。だから万軍の主はその生贄を受け入れられません。主はですね、さあそれをあなたの総督のところに差し出してみよう。総督はそれを喜ぶだろうか。目に見える人に対して、偉い人に対して、そして実際に面と面を向かって見て話して実験を振るう人に対しては、そういう捧げ物はきっと捧げないでしょう。これは私たちも同じです。目に見える人間に対してはですね、何かと、相手を恐れるのであれば、本当に表面上恐れております。そしてそういう人たちにですね、なんか賭けがあるもの、腐った果物とか、そういったものを差し出すことということは、しないですね。そして主は同じことを言われます。 あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はそれを読みし、あなたを受け入れるだろうか。主はそのような捧げ物を忌み嫌われます。そして十節の方を見ますと、あなたの土地に私の祭壇にいたずらに火を点ずるようなことがないように戸を閉じる人は誰もいないのか、ね、そのような捧げ物をする祭壇のに通じる扉を誰も閉じる者がいないのかとさえ言っております。主はそのような賭けだらけの捧げ物を捧げるような礼拝、そのような表面上の礼拝するんだったらむしろしない方がいい、むしろ祭壇は閉じた方がいい、そういうふうに言われます。12節以降もお読みします。しかしあなた方は主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って祭壇を冒涜している。あなた方はまた見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめた者、足苗の者、病気の者を連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら損傷のあるのを主に捧げるずるい者は呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる、ね、14節の方に、群れのうちのオスの獣、これを捧げる捧げると言いながら実は損傷のあるものを主に捧げる、このようなものはずるいものだ、そういうものは呪われると言われます。しかも2章の方を見ますとかなり手厳しいんですね。その言う捧げる祭司に対して2章1節から、祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福と呪いに変える。もうそれらを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれと共に投げ捨てられる。この時あなた方は私がレビとの私の契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられる、ね、もしこの戒めを聞いてそれを守り行わない、実行しないということであれば、主はそのものの顔面に糞をまき散らす。でそれでさらに呪いを送って祝福を呪いに変える。それでその理由はあなた方がこれを心に留めないからだ。あなた方の顔に糞をまき散らす、あなた方の祭りの糞を、ね、この人たち、この祭司たち、主の祭りに糞を祭りで捧げていた。主は言われるんですね。糞用割り、かなり神様はそのようなものを忌み嫌われることがわかります。このように主はですね、軽んじて主に不完全な欠陥のあるもの、どうせ神に捧げるものは自分のものじゃない、ね、余計なものを捧げて、そういうふうに思う人はこのように呪われるんです。再びレビ記の方に戻りますけれども続いてまた別の意味でですね、捧げてはならないものがこの22章の26節以降のところに記されております。次いで主はモーセに告げて仰せられた。牛 牛か羊かヤギが生まれた時は7日間その母親と一緒にしておく。8日目以後、それは主への火による捧げ物として受け入れられる。しかし牛でも羊でもそれをその子と同じ日にほふってはならない。主に感謝の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。その同じ日にこれを食べ、朝までそれを残しておいてはならない。私は主である。あなた方は私の命令を守り、これを行え。私は主である。私の聖なる名を汚してはならない。むしろ私はイスラエル人のうちで聖とされなければならない。私はあなた方を聖別した主である。あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出した者、私は主である。アーメン。心に何度か私は主であるということが出てきましたね。主であるからには主人です。マスターです。主従関係において私たちは従、主こそ主です。ですから捧げ物を捧げるときはですね、完璧でなものを捧げなければならないこと、それは私たちも知るところですね。礼拝は主に捧げるものです。私たちが主人ではないんです。ですから私たちの都合が、主日、日曜日、主日を日曜日と呼んで、でその、仕事の休むべき日に礼拝させるのはちょっと自由が利かないから、だから私は水曜日に捧げることにしよう、その場合だともう主従逆転しておりますね。主が主でなくなっております。主が定められた日に礼拝を捧げること、それこそ主従関係を守っており、主を主としている行為です。しかし自分の都合を優先させるということは、それは主を主としていないことですね。26節の方から、29節までのところ、もし牛や羊かヤギが生まれたときは7日間その母親と一緒にしておかなければならない。だから、もし母親羊が子を産んだ場合はですね、子が生まれたらもうすぐその母親から取り上げてはならないということです。また、28節の方を見ますと、どのような、牛でも羊でもそれをその子と同じ日にほふってはならない。母親と子供が同じ日に同時にほふられる、ちょっとあまりいい気はしないですね。皆さん、やはり生理的に命あるものとして、同じ命のあるものとして、そのようなですね、残虐なことはしてはならない。主はこのように牛や羊、ほふられる生贄に対しても憐れみを示すことを示しておられます。子供が生まれたばかりの時、母親がすぐにその子供が捕らえる、動物といえどもどれほど心痛めるでしょうか。それは私たちも一緒です。そして主はそのような、状態のものは生贄として持ってきてはならない。主は憐れみ深いお方です。そして、29節、主に感謝の生贄を捧げるときはあなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。やはりここでも主を主として受け入れられるように捧げるべきことが示されております。で、感謝の生贄はその同じ日に、捧げられたその同じ日にそれを食べて、翌朝までそれを残さないようにしなければなりません。生贄には賞味期限があるんです。生贄をこれを、今は食べるのはちょっとあれだから明日まで伸ばしておこう、そういうことはできないんですね。捧げる心が起きているその時、そしてそのほふられた動物がまだその日のうちにそれを食べなくては ならないんです。翌日まで残してはならないんです。このようにですね、主は聖なるお方であり生きておられるお方です。ですから主に私たちが何か捧げ物を捧げるとき、生贄を捧げるときは主を主として敬わなくてはならないんです。この教会ではですね、本当に生徒たちの献金は祝福されております。多くの生徒たちが捧げるときはもう最上のものを捧げようということで銀行でピン札に変えてもらって、そしてそれを捧げている生徒たちは本当に多くおります。主を主として敬うことを、これをですね、皆さんに本当にしっかりと保っていただきたいです。主を主として敬い、そして捧げ物の一つさえも、銀行に行ってピン札に変えるほどの主を敬うことが心があるのでしたら、主は皆さんをさらにさらに祝福して感謝をさらに多く増し加えられるようにしてくださいます。どうか主を主として敬って、そして主に捧げる、献金に限らず賛美も祈りも奉仕もそれら本当に主にしているということを心から主に捧げているという思いを持って常に主に捧げる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは生きておられる主です。それゆえ私たちがあなたに捧げる捧げ物、それは生きておられるあなたが見ておられ、そして生きておられるあなたが受け取られ、そしてそれを喜んでくださる主です。最上のナルドを捧げたマリアを主は弁護しました。悪しき者から弁護し、またそのマリアの心を表明してくださり、神と人との前で弁護してくださいました。どうか主よ、ここにこれを聞いておられる生徒たち一人一人が心から捧げ物を捧げて、そして主から弁護していただくものでありますように、悪しき者が責め立てるとき、主よ、あなたが弁護してくださるようにお守りください。そのために主よ、生徒たち一人一人は捧げ物に心を配り、あなたに対して捧げているという思いをいつも忘れることがありませんように。どうか今週1週間、生徒たち一人一人のその手の技を祝福してください。ますます感謝が増し加わりますように、イエスを祝福してください。このお祈りを私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。